このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
サオリンのスマイルラジオ。サオリンのスマイルラジオ始まりました。パーソナリティのサオリンです。この番組は様々な分野で輝くゲストさんをお迎えし、その活動や思い、そして思わず笑顔になってしまうようなお話を伺っていく30分間です。聞くだけで元気が 100% チャージされる30分にしていきたいと思います。ではよろしくお願いします。さて本日そのチャージをご一緒にお手伝いしてくれるゲストさんをご紹介したいと思います。学校法人側転学園、大阪動植物海洋専門学校、日本モータースポーツ専門学校大阪校理事長でもあり、うなぎミュージアム&カフェザコネ館館長の亀井さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
さあちょっと亀井さん、ちょっと自己紹介が多すぎてですね
、はい、簡単にいきますと、はい、もともと私は大学を出てから大手文学院という私立の中学高校の日本史の教師でスタートしました。
日本史やったんですね。
日本史だったんです。で、その頃はだいたいお茶文化を研究してました、はい、で、まあ皆さんお茶文化ということで言いますと茶道と思われるんですけども、はい、実は千利休たちが出てくるよりも200年300年前にお茶の産地を飲み比べて当てるという、そういう戦うお茶、闘茶というのを調べたりしてました。
うん、日本史やのにそういうのをするんですか。
そう歴史の中で、でその頃はその皆さんもお茶を飲むのに喫茶店という言葉があるでしょ、はい、喫茶、
はいはい、
なら飲むという字じゃなくて喫する、
あへ
喫煙の喫を使ってるじゃないですか、
うんうん、
当時の闘茶も何十杯もお茶飲んで何番目に本当のお茶、当時の本当のお茶は嵐山の上にある戸賀野というところで採れたお茶が何番目にあったかというのを当てるんですけども、
あへ
30杯50杯飲めますか。
飲めないですよね。
だから
分かるんですかそんな。
いやだけどそれ喫茶という言葉を我々何気なく使ってるけども、うん、お茶を喫するとはどんな飲み方をするか考えたことあります、
うん、全然考えたことないです
ねえ、うん、ちょっと私もピンとは来ないけども30杯50杯飲むのに普通のお茶を飲んでたらたまりませんので、
う
ん、その辺はちょっと分からないんですけどね。だから喫茶文化の喫茶というのは一体どういう飲み方をするかを考えるのも面白いかなと思ってます。
へえ、それをまあ歴史の中で考えていく。
そうそうそうそう
そう、あそこからスタートして
たんですね。スタートしたんですね。で今その動植物海洋専門学校もモータースポーツの専門学校も、はい、留学生が増えてるんです今は。だから今までした日本人ばかりだったんですけども、うんうん、車の方も動物の方も留学生が増えてます。特に今でしたらネパール、スリランカ、バングラディッシュ、今まで東南アジアの学生さんが多かったんですけども、はい、ここ数年はネパール、スリランカ、バングラディッシュ、パキスタン、ウズベキスタンとかそういうところの学生が増えてますね。ほんでそういう学生さんに、まあ、今日もちょっと話をする機会があって、うんうん、でその時にそのまあお茶を勉強してましたけども、アジアというのはどんな国なんかな、はい、で私が研究する最初にのとっかかりになった、お茶を研究するとっかかりになったのは岡倉天心という美術関係の偉い思想家、うんうん、明治の頃のね、
うんうん、
その岡倉天心がブックオブティーというお茶の本も出してるんですけど、みんな英語で書いてるんです。彼は英語ができた人間やから明治の頃に日本の紹介をみんな英語でやってます。
それでもすごいですよね。
そうそう、そのブックオブティーの影響を受けたんですけど、同時に彼はこういう言い方もしてるんです。アジアは一つ、エイシアイズワン。なぜか、
うん、なぜ
なぜか、それが大きなテーマなんです。アジアは一つやというのが大きなテーマで、で多分私は今も考えてるのはアジア全体が一つやというのは いろんな言い方があるんですけども、お茶を飲む人たち、
うーん、
お茶文化の人たちではないかなと。だからそういうふうなことで今いろんな留学生の方々といろんな話をするんです。
あ、
でもう一つはそういう留学生にいろんな話をする中で、
うんうん、
やっぱりアジアは一つということで、まあ、考えてほしいということと、だからなぜこの専門学校に大手門学院を辞めてから来たかと、
うん、そうですね
いうのがありまして、
はい、
でそれはもう大手門学院辞めてから働く気はなかったんですけども、うんうん、教え子の方の中に、
うん、
精神病理学の研究をしてる教え子がおって、
うん、
でその人がいろんな引きこもりとか不登校の人たちが飼っている動物は、
うん、
犬や猫じゃなくて、
うん、
蛇や虫やと、
あ、爬虫類系、
蛇系とか虫系で飼ってると。
へ
え。それを聞いてちょっと面白いなと、
うん、確かにそういうイメージもないです、う
ん、だから動植物海洋専門学校に最初に入ったんですけども、
うんうん、
そこには蛇がいっぱいいてた、トカゲもいっぱいいてた、虫もいっぱいいてた、そういう面白い学校だったんですけど、
学校の中に、
へ
え。そうか、もともと亀井さんはだって今理事長やけど、もともと校長やられてたんですよね。
そうそうそうそう、1
回目からも校長なんですか。
1回目はね、私はコンピューターとかメールができないから警備員みたいな仕事から入ったんです。
そうなんですか、
うん、でまあいろんないきさつがあって、うん、まあ、校長になってっていうことなんですけど、
ね、それでまあ校長になっても教えるっていうことを。
そうそうそう。
へ
え。でまあ今言いましたように、うん、そういう意外と触れ合いの中で犬や猫やウサギやモルモットっていうのはポピュラーですけどね、
うん、
逆に爬虫類、ヘビとか虫が持ってる魅力っていうのを考えていこうというのが今の私の大きなテーマです。
すごいですね。
はい、
だからそれを使ってまあ動物セラピー的な感じとかを。
そうそうそうそう、だからいろんな動物の魅力っていうのは人によって違うかもしれないけども、
うんうん、
で特にいろんな障害のある方々は逆に別の面で研ぎ澄まされた感覚があるじゃないですか。
そうですね、はい、
だからそういういろんなタイプの人たちにその生き物の魅力を知ってほしい。だからそういう魅力を我々は発掘していかないかんと。
あ、
単に触れ合うだけじゃなくて、その動物が持ってる魅力はいろんな人にどう受け取られてるかというのを研究もしたいなとは思ってます。
この学校にね、ちなみにね、まあ、留学生多いじゃないですか、うん、日本語とかわからないまま留学してくる感じじゃない。
そんなことない。ない、
もう日本語は学んだ上で来るんですか。
そうそう、私どもの学校に入る条件は、
うん、
日本で日本語学校を最低6ヶ月以上の勉強してるということがあるですね。だいたい
コミュニケーションは全然取れる。
だいたい取れますね。だからほとんど2年間の日本語学校出た子ですから。ただ話とかはできるんやけど、読み書きが難しい、漢字難しい。
まあまあまあまあ、それはね、日本人でもわからん時あるからね。
そうそうそう、だから漢字文化圏、まあ、中国の人はいいけど、それ以外のところではね、やっぱり日本の漢字は難しい。
いや、それはでも難しい。しかも関西、私たちね、関西弁やからね。
そうそう、
関西弁もまた特殊やしね。
そうそう、難しいと思いますね。
まあ、そしたらこの学校の側転学園は基本的に、まあ、動植物の方がメイン。
いやいや、車の方がメイン。
車がメイン
車って言ってもモータースポーツと書いてますけれども、車の整備士の資格を取ってもらうという。
それで大体入ってきはる人が多いんですか。
多いですね、留学生が。
あ、
ただ日本の今の若い人たちは車の整備というのはあまり関心がだんだんなくなってい
く。そうですね、うん、
私らの時代でしたら車、いろんな車を買いたいなと思ったけども、うん、私らの息子なんやってきたらもう動いたらええと、足として考えてると。だから今の若い日本の学生さんたちはそんなに車に魅力を感じてる人は少ないかもしれない。
そうなんですね、はい、まあでも私らも大阪市内に住んでますけど、
はい、
車なくても便利やもんね。
便利や、便利やからね。
車いらんもんね、逆に。
私ら若い時はめちゃくちゃ車好きでしたから、ああいう山道をね走らすとかいうのは大好きです。だ今のはそんなんがあんまりないんかなと思うんです
けど、ね、そうですね、私もあんまり聞かないですもん。
ああそう、
聞かないです、聞かないです、
うん、私らは車の研究はしないけどね、イギリスの車でジャガーって知ってます？
わかります。
ジャガーという車がなんでジャガーという名前がついたんかっていう研究をしたことある。実際にイギリスにも行きましたけどね。ジャガーって言うてね、車の話してんのにイギリス人には通じない。
へ、
車の話してジャガーって言うてんのに通じないんですよ。発音が違う。
あ、発音が
全然違う。ものすごいなんかなまったというか変な発音。ジャグワーとかな。
ジャグワー、
ジャグワー、
はいはいはい。
でこのなぜこんな変な名前をね、ジャガーの会社を作ったウィリアム・ライオンズっていう人がいてるんですけど、その人がなんでこんな車の名前を作ったか、世界中の動物の名前を聞いて彼がジャガーに決めた
んです。ほんまですかそれ、すごいじゃないですか。
なんでかっていうのわからないでしょ。
なんでなんやろね、
うん、普通やったらヒョウとかでしたら、うん、パンサーとかレパードとか綺麗な名前があるんですよ、は
い、それを。いやでもジャガーってめっちゃかっこいいですけどね、ジャガー。
だけど発音しにくいよ。
いや無理ですけど、
日本では無理です。だからそういうところから私らは研究入っていくんですよ。
あ、すごいです ね、そうそう、まあ、それで現地までわざわざ行って、
だからロンドンとか街中にはジャガーが少ない。郊外にジャガーが多い。
あ、
だからジャガーという車はビジネスの車よりも農村地帯の貴族の車ですよね、あれ。
あ、貴族ね、うん、私も高級車っていうイメージしかないから、
うん、そうなんです。
そうなんですね。あともうちょっと話戻りまして、もう名刺にいろいろ書きすぎてですね、もう気になったんが、もう
ダケラッチ、ね、そうそうそう、
ダケラッチっていうのは何やんやろうなみたいな。ヘビも虫けらも友達、
そうそう。ダは打足のダでヘビですね。
ヘビ、はい。
でケラは虫けらのケラ。
ああ。
だからヘビも虫けらも友達。あ、ダケラッチ。
ダケラッチ。プロジェクトリーダー。
そうそう。だから触れ合いという感じでは、いろんなアニタッチとか、なんとかに触れる、に触れとか、いろんな言い方があるんですけども、私の方は今言いました、ヘビや虫けらも友達。ヘビや虫けらの魅力を見つけましょう。好きですかヘビ？
ヘビは全然大丈夫です。
僕はあかんかった。
ダメなんやね。
めちゃくちゃダメなん
だ、ね、
ところが最近は慣れてきたから触れるし、うん、ちょっと青大将なんかの可愛い目があるんですね、
はいはい、可愛らしいからね、
うん、そうそう、うん、だから慣れてだいぶヘビには慣れましたけども、
うん、もうただね、私は虫はダメです。
あかんの？
虫はあかん。もう虫慣れしてないから、やっぱちょっとした虫でもめっちゃ嫌です。
あ、そう、
うん、嫌だ。
やっぱ小さい時ね、ダンゴムシなんか幼稚園とか保育園の子たちは好きですよ、ダンゴムシ。
ダンゴムシは幼稚園の頃は触れたんですけど
今あかんの？
今やっぱ触、まだダンゴムシぐらいやったら触れるんだけど、丸まらないやつもあるじゃないですか。あれを知ってから私ダメになりました。
だから私らはね、その虫けらとかクモとか、ああいうものの魅力もね、見つめてみたいなと思ってるんですよ。
なんか研究の仕方があるってことですか？
あるでしょうね
追求していって、追求していって。そうそうそ
う。だから梅花城次第っていう大学がありまして、
わかります、
梅花城次第にの心理学部にアニマルセラピーコースっていうのがあるんですよ。でそこの先生と話してる時に、一度そのヘビとかモルモットとかフェレットとかと比べてね、ヘビがどんな印象かっていうのをなんか調べてくれはったんですよ。そしたらやっぱりヘビが若い、まあ、うちの学生ですから二十歳前後の学生に前向きな気持ちにすると、ヘビが、それがなんかちょっと自信をつけましてね、やっぱりヘビの魅力があるんやと。
へ
ー。いうのでちょっと真剣にヘビを研究してもいいかなと思ってます。
あ、そしたら亀井さんも実際家とかにも飼ったり？
ヘビはやっぱり苦手。
あ、やっぱ苦手やから飼わないでね、うん、虫とかは飼ったりするの？やっぱり
虫は大丈夫ですけどね。
へー。それでまあ家でもいろいろ見たりとか。
そうそうそうそうそう。
はい、じゃあさてここでお話を一旦お休みをして、ね、はい、音楽をお届けしたいと思います、
はい、
では 曲は高倉健さんの空獅子ボタン、お願いします。
明かりにかけりゃ義理が重たい男の世界、幼なじみの観音様にゃ空獅子ボタン、親の意見を承知で全て曲がりくねったロックの風よ、積もり重ねた不幸の数を、なんとお詫びようかおふくろに、せなで泣いてる空獅子ボタン。
懐かしい、
はい、懐かしい曲でしたね、はいはい、私はちょっと初めて聞きました。い、はい、なぜこの歌なんでしょうか。
なんか私らの青春時代にやっぱりあのいろんな社会問題とかいろんなことがあって、はい、でそういうのをから自身ボタン背中に背負って、はいはい、我々も生きていかないかんにゃと、はい、社会を背負って生きていかなかんにゃっていう感じで、はい、割にみんな人気がありましたね。
人気あったんですね、やっぱりね。
めちゃくちゃ人気ありました、まあ、
ちょっとさっき私も見たけどやっぱりもうかっこよかったもんね。
かっこよかった、
かっこいいよね。
そうそう、はい、人気ありました。
義理と人情の歌という感じで、今ではなかなか歌いにくいような
歌ですね、
はい、もうすごい曲が流れましたが、はい、さてちょっとね次の話題というと、うん、うなぎミュージアム、うん、はい、雑魚寝館についてちょっとお伺いしたいんですけども、うん、もう亀井先生の胸元にもね、バッチュにもうなぎがついてるんですけど、はい、これはどんな感じなんですかね。
うなぎにハマったのはもう私も印象深い2005年からうなぎの研究を始めたんです。
まだ最近じゃないですか。
最近です、ね、それまでは日本の川魚の研究はだいぶしてました。
もう亀井さん何でも研究するんやね。
なんかハマるんですそのことに。だから、はい、人生でやっぱりいろんな山あり谷ありをするけど、まさかの坂がいっぱいあるんですよ、
はいはい、
で魚なんかは全然若い時興味もなかったのに、まあ、突然魚にあることがあってハマりましたけど、
うなぎにもうどっぷり、
いやうなぎじゃなくてです、日本の川魚に、
川魚にね。
でその時にもやっぱり魚の名前から入りました。さっき車のジャガーの話しました。
あ、
名前からなんでこんな名前がついてるんかと。うなぎもなんでうなぎというんかというふうな名前からまず入って、うんうん、うなぎ好きでしたから、
あ、はいはいはい、
でうちの大手門学院大学でアジアを食べるという企画があって、で文学部長親しかったんで、亀さんうなぎ好きそうやからうなぎの話してくれへんかと言われて、でそれでうなぎの研究を始めたんです。もしその先生から言われてなかったらうなぎは研究してません。あ、関心なかったもん。食べるのは好きやけども、うなぎを人前で90分喋ると大変じゃないですか。
いやいや大変ですよ、うなぎ、ね、もうちなみにどんな研究するんですか、うなぎって。
まずはうなぎの名前から入って、
はい、うなぎって名前から、
ね、名前でなんでうなぎやねんという話が入って、でかば焼きみたいなものがいつ頃できたんか。
あ、
だからだいぶ後になってから世界のうなぎ料理を調べに回りましたけども、やっぱり日本みたいに開いて焼いて食べるという文化はほとんどないんです。イタリアに一部ありましたけども。
あ、イタリアにはあるんですか。うなぎいるんですね。
行ってます、行ってます。それは世界中に行ってます大体。
へ
で、うなぎがいてる地域ではやっぱりうなぎ食べてるんですよ。
へ
で、ただやっぱり日本のうなぎが一番美味しいですね、慣れてるから。ひどいのは、ひどいって言ったら失礼やけど、イギリスなんかのジェリードイールっていううなぎの酢漬けみたいなやつがあるんですよ。食べれない。6匹ぶつ切りのやつが入ってるんやけど、5、6匹ぶつ切り入ってる。1匹食べたらあと食べれなかった。
へちょ、想像もつけへんねんけど、ぶつ切り自体も
ジェリーで酢漬けみたいなやつですよ、ちょっとうなぎの。だけどイギリスはやっぱりうなぎ文化、ロンドンはもともとうなぎ文化がすごかったんです。
私日本ぐらいかなって思ってた、こういう魚食べたらうなぎって。
世界中あります。
あるんやね。
ありますけども日本のかば焼きが美味しいのはやっぱり醤油とご飯ですよ。
そうですね、うん、
醤油とご飯のマッチがうなぎにあったんですね。
うーん、
で大きな謎の一つは、普通世界中うなぎはみんなぶつ切りなんですよ。日本だけ開かれてるでしょ。
あれもだって技術やもんね、うん、結局。
だけどいつ頃、日本の歴史でいつ頃開かれてるのか、なんで開くようになったのか、わからないでしょ。
でも全然わからないです。むしろだってあんなぬめぬめしたら開こうなんて誰も思わへんもん ね。
だからまあそれはそれなりの私の意見も考え方もあるんですけどね、うん、例えばハモは開いて骨切りするでしょ。
そうですね、
だから多分ハモの文化に影響を受けてるやろうと、
うん、
開くっていうのは。
まあまあまあ確かにね。
そしたら江戸時代にか、江戸時代の先前の室町時代かなんかにハモを開いてる京都の文化の影響で、かば焼きのあのパターンになったのは京都の食文化と関係してるんちゃうかっていうのは私の考え方なんです。かば焼き自体はもともとぶつ切りにして串に刺して焼くから、ガマの方みたいな状態、
はいはい、
だからガマの方焼きがかば焼きなんですけども、それを開いたのは多分京都、上方の文化違うかなとは思ってます。
すごいですね。でもそこまで行きつけるんやね。
そう、そういうところを調べていくと面白いでしょ。いろいろ
深掘りしていって、
そうそう。で私らは専門の研究者じゃないから、最大3割当たってたらいいと。
あ
との7割は嘘でもいい、間違っててもいいと思ってますから。
まあ自分の後は持論ってことやね。
そうそうそう。でそれが専門の研究者やったら恥ずかしいじゃないですか。
そうですね。
私ら素人の研究者やから、うんうん、自由に言いたいことが言える、そこが強みですよ。
あ、そうなんですね、うんうん。これはどっちかというと趣味になるんですか。
趣味やね。趣味です、
ね、趣味なんだこれは。
そうそうそう、うなぎも趣味やし、
うなぎミュージアムの雑魚寝館っていうのは、
うん、そうそう。だけどすごいんですよ。
はい、どうすごいんですかこれ。
今はねもう学校にまた行くようになったからうなぎはそんなに集めてないけど、一時期は 世界にウナギと言われているウナギ、本当のウナギは19種類出るんですよ。それを生きたまま10種類展示してましたから、以前はね。今は違います。今は5、6種類しかいないけど。
これはザコネ館という建物があるってことですか？実際に。
建物があります。
そこにはウナギがいてるんですか？
いてます。
あ、へえ、すごい。
そうそうそう、だから世界の19種類のうち11種類を生きたまま持ってるっていうのはうちだけだった
んです。いや、すごいと思います。
そう、すごい。
だってそんな育てられへんもんね、普通は。
そうそうそう。だから、いろんな東京大学とか九州大学なんかはホルマリンでつけたウナギは19種類全部持ってはるけど、生きたまま持ってるっていうのはなかなか
全然違うもんね。
違うからね、
はい、あと見た目とね。
そう。だからもう一つ面白いのはね、江戸時代、まあ私は歴史ですから、江戸時代に江戸前という言葉知ってる？
聞いたことあります。江戸前寿司とか。
そうそうそう、
はい、
江戸時代で江戸前という名前があるのはうなぎ以外にないんですよ。
へえ。
江戸前だから私はわからないけども、うん、東京の寿司屋さんにはうなぎはないんちゃうかなと思ってるんです。
へ、そこはもう亀井さんまた研究してください。
そうそうそう、
はい、研究結果また知らせに来てください。皆さんに。
それは多分ね、江戸前っていうのはうなぎの代名詞なんです。
へ、
江戸前の海で獲れるうなぎが美味しいうなぎなんです。
へ、ちなみに多分もうこの聞いてはる人多分全然分かってない。うなぎ自体は基本的に川やもんね。
そうそう、
海で、
海ですよ。江戸時代の江戸っ子にとったらうなぎは江戸前の海で取れるんです。
あ、へえ、あ、そういうことね。江戸前の海で取れるのがそういうことね。
で、うんうん、川で取れたりよその湖で取れたりしたものはよそから運んでくるから旅うなぎで差別するんです。
あ、へえ。
うちは旅うなぎはありませんよと。
あ、全部江戸前。でも私らが普段食べてんのは旅うなぎ。
旅うなぎ。そうそうそう。
へえ。
だから多分江戸前のお寿司屋さん、明治以降江戸前のお寿司屋さんは、うん、うなぎ屋さんに遠慮してうなぎの握りはないんちゃうかな。大阪にあるよ。大阪には
そう、ね、大阪には絶対江戸前って必ずついてるもんね。へ、ね、まあ、うなぎでもいろんな種類があるってことやもんね。
そうそうそうそう。
はあ。
だから、もう一つ大きな謎はね、大阪は地焼きといって蒸さないでしょ、
はいはい、
関東蒸すじゃない江戸は。
そうですね、はい、
なんで
不思議ですよね。
不思議ですよね。これはちょっと放送では言えないけど私の意見がありますけど、
ね、あ、もうそれはちょっとどっかまたセミナーする時にねそうそうそう、皆さんね、亀井さんを求めて行ってほしいですよね。
なぜ江戸では、江戸か明治かわからないけど、はい、いつ頃から蒸すようになったかもわからない。
もう亀井さんのうなぎの話がもうもっと聞きたいことがありすぎるのと、
そうそう、
あと青いうなぎもね、
そう、
もっと話してもらいたいことがたくさんあったんですけども、放送時間がもうそろそろなくなってきたんでね。そうそうちょっとまた次回ちょっと来てもらうとね、
ま、何かの時、
はい、うなぎについて、青うなぎについてね、皆さん、はい、聞いてもらいたいと思います。そうそう。さて、お話はつきませんが、そろそろエンディングのお時間となりました。本日は学校法人側転学園、大阪動植物海洋専門学校、日本モータースポーツ専門学校大阪校の理事長、そしてうなぎミュージアム&カフェザコネ館の館長の亀井さんにお越しいただきました。亀井さん、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
また次回もサオリンのスマイルラジオで最高にハッピーな時間を過ごしましょう。お相手はサオリンでした。ありがとうございます。